ウルトラ姫第1回を始めさせていただきたいと思います。
ちょっとあれだね、オカリンっぽい感じ。
平等に5枚、はい、
そうですね、
はい、
はい、あ、すごい水島さんめちゃくちゃ書いてくれてる、ね、
はい、ちょっといろいろ書かせていただきましたが、う
ん、はい、
はい、まあちょっとプログラミングの上達テクニックをね、今回の、ポッドキャストのテーマにしたいと思っていまして、
はい、
まあいろいろ皆さんプログラミング上達テクニックあると思うんですけど、例えばサトシはどんなのが上達できる方法だと思う？
そうですね、まあそのレベルにもよると思うんですよね。例えば初心者がまず最初に何をやるかっていうのと、まあ、あとプログラミング言語ある程度いくつか知ってる人がまた始めるのかっていうのと、まあ、いろんなその文脈があると思うんですけど、例えば僕の場合はある程度もう例えば Android とか、まあ、Python とかそういうのを経験してるので、そういう中で新しい言語を学ぶってなると多分比較から最初は入るかなっていうふうに思ってます。例えば Python だとこう書けるけど、他の言語だったらなんか Python だとこうだけどこう書けるんだみたいな感じで比較しながら多分学んでいって、なんかその言語の良さをまあ見つけていって、うん、でなんかアプリとか多分書いてみて、ウェブアプリとかそういうの書いてみて、まあ、勉強していくかなっていう感じですね、
うん、そうなんですね、うん、自分もだいたい新しい言語を学ぶときはサトシオンがやってるような感じで、うん、まあ、サブノートって言って学んだりとか、
うん、
まあ、そういうことをよくやってるなって気がする。確かに、
うん、
そうですね。あと結構さっき言ってたけど、実際に物を作ったりとか、うん、そういうのがなんか重要な気はするよ。
そうですね、なんか物を作るってなると、まあ、例えば SQL、MySQL となんかつながらなければいけないとか、うん、そういうなんか実務的な話も出てくるので、うん、そうなるとなんかこうプロトタイプじゃなくてなんかこうハマりどころみたいなのも結構出てくると思うんですよね、うん、実際にじゃあサーバーで立てますってなると、じゃあプロセス監視しなきゃいけないよねとか、うん、例えば Python と Rust だったら、まあ、そういうところはちょっとこういうところが違うねみたいな、うん、そういう発見がまあどんどんあると思うので、やっぱりなんか何かを作るっていうのはすごい、なんだろう、いろんなことを知れていいことかなっていうふうに僕は思ってます。
そうですね、確かに。何かを作るか。なめたまさんはなんかこう、これを作る過程でめっちゃ成長したとか、上達したみたいなアプリケーションとか、何かってあったりしますか？
めっちゃ上達したっていうわけじゃないんですけど、Python の会社にまず入った時に、まあ、全然 Python 一行も一文字も書いたことがあるんですけど、その時になんかウェブサービスの API を叩くようなまあ、クライアントツールみたいな CLI ツールみたいなのを書くような、それまでまあ僕はそのウェブアプリ作ったことなかったん で、そうするとやっぱりそのね、リクエストしてレスポンスが来るみたいな、でその一連の過程をやっぱ意識するし、うん、でヘッダーにね、なんかちょっとベアトークンとか渡さなきゃいけないとか、うん、でオースじゃやんなきゃいけないとか、うん、でそういうふうなので、まあ、サトシュンが言ったみたいに、まあいろいろこう、まあ、言語だけじゃなくてそれに付随してさらにいろいろな付加情報というか、
うん、
まあ、そういうのが得られるんで、まあ、何かしら興味があるものをなんかとりあえず作ってみるっていう感じ、
うん、
のことをやると、まあ、成長曲線が割といい感じになるんじゃないかな、
う
ん、
そうそう、自分も、ね、
うん、でもなんか最近だと、まあ、本当に、まあ、差分学習みたいなね、まあ、うん、ちょっとそのディフを見てっていう感じのが多いですけど、うん、なんか大体こうウェブサーバー作るっていうのは僕も多いですかね、
うん、
だから同じものが作って、うん、あ、この言語だったらこう書くんだみたいな感じ、まあ、ウェブアプリ作るのが今仕事なんで、まあ、とりあえずウェブサーバー作って、なんかすごいそういうなんか低いレイヤーからやると、
うん、
別々のレイヤーと結構差が出てきたりとかするんで、
うん、
確かに
そうですね。
なので、まあ、ウェブサーバー作るのが多いですよね、
うん、
確かに。同じものを違う言語でやるってなると、うん、そのちょうど差分だけが把握できるから、
うん、
こういう書き方もあるんだって把握しやすい
ん
ですよ、
うん、確かに。
コミュニケーションを
作る、うん、
そうですよね。ただちょっとなんか最近思うのが、そのなんか結構今ちょうどコンピューターサイエンスっていうかアルゴリズムとかやってるじゃないですか、
はい、
あとなんかその結構自分のやってる知識でしかその作らないっていう問題があるじゃないですか、うん、でそのなんかその時にこの習熟曲線があった時にこのすぐ ちょっとずつなんか年数が経つにつれて成長鈍化していくじゃないですか、
うん、
でそれをなんかできるだけ鈍化させないようにはどうすればいいかってことを考えているんですけど、
うんうん、
そうでなんか結構常に新しいことをやるのが重要じゃないですか、
うん、
この成長するためには、
うん、
でだから例えば新しい言語もそうだし、
うん、
でまあ今やってるよ今やってるっていうかその例えばアルゴリズムを、
うん
まあ、体系的に学んだりとか今流行りだったら機械学習とか、うんまあ、そういうなんかベースとなる部分もやるっていうのが結構上達するためには必要なんじゃないかなっていうのが最近よく思うことなんですよね、
うんうん、
そのあたりサトシ君とかはどう、
まあ、確かにこう、まあ 年をこう取っていくと、まあ、新しいことというか、まあ、記憶力がどうしても、まあ、落ちていくので、まあ、なかなか例えば今だと機械学習であったり、うんまあ、新しい言語であったりっていうところが、まあ、ちょっとずつこう若い頃に比べると、まあ、キャッチアップは遅くなってるのかなっていうふうには自分では思ってるんですね、うんまあ、機械学習ではほとんど今はできてないですし、
うん
まあ、でも確かにそこら辺なんかこう自分はウェブとかあとはまあ Android とかそういうところは今得意なんですけど、まあ、新しいところもほとんどやっていかないとなって思いつつもうめんどくさいなっていうふうにだんだんなってきてるんですよね、まあ、正直なところ
新しいところって2つのなんか軸があるような気がして、うん、なんか違う分野の新しいことと、うん、なんか定義する自分のそこを深めるっていう
か、うん、あ確かに
Android のもっと下のレイヤーを勉強するとかって、
うん
でなんかまあ、どっちもそれなりに必要だなと思ってるんですけど、うん、結構そこを深掘りするの方が大事なんじゃないかなって気が最近しているんですよね実は。
あなるほど。
なんでかっていうとその、うん、他の部分を追ってしまうと、
うん、
結局そこの何ですかそこで行った時も、うん、そこまでしか深くならない、
うん、
そこがなんかできるだけ一番深いところまで到達できるところが一つ以上あれば、
うん、
他行った時も
そうですね
深掘りができる余地がある
まあ確かに
っていうのがある気がしていて、うん、っていうのはなんかちょっと結構最近思ったりするかな。
まあ確かになんかこう言語とかもなんかその上辺というか上辺のところはいろいろ多分書き方というか文法みたいなのあると思うんですけど根っこの部分って意外と一緒だったりしますもんね。
そうそうそう、ねうん、例えばなんか今インタープリターというのをまあ作っているんですけど、うんまあ、このメンバーは多分みんな作っていると思うんですけど、
ねはい、
結構そのインタープリター作るのも、うん、作ってみるとこうあなるほどこういうふうにインタープリターができているんだって思うし、うんまあ、理解が深まると自分が使っている言語はこういうふうに動いているんだ、うん
確かに
まあ、そういうのがあったりするので、
うん、
なんかこういう、なんていうんですかね、まあ、自分の使っているというか、自分の知っている範囲をそこを深めていくっていうのが、
うん
まあ、結構重要なのかなって気がしますよね。
うん、確かに。
はい。
ね。
うん。目玉さんは、
はい、
こう、最近、まあ、同じような感じで学んだと思うんですけどそのあたりについてこうどういう点があめっちゃ良かったとか学べたって思いました。
やっぱ仕事とか
何でもいい、
まあ、講師問わずそうでそんな中で最近だとめちゃくちゃ学んだっていうのはあんまりないですよね、
うん、
だから仕事になるとやっぱりその学びというよりかは、うん まあ、ある課題を解決したりとか、ねまあ、自分で課題探し出してそれを改善するみたいな側面が大きいじゃないですか。
そうです
だからなんか仕事、まあ、それによってまあ成長してる部分はたくさんあると思うんだけどだから仕事を学びの目的とし仕事の目的を学びとするのは僕はちょっと違うかな。
まあ、うん、
まあついてくるもの当然ついてくるものであって、
うん
まあ、それを目的としてなんか出社してみたいなのはちょっと僕はなんか、うん、なんですかねこれ僕がもう悲観なんですかね、はい、なんかそういう感じで来られると、
うん、
ちょっと空気感笑いみたいな感じになっちゃうことが多いかもしれないですね。なんか勉強ちょっとこれ勉強しといてみたいな感じになっちゃうと、
うん
なかなか仕事振りづらいし自分も多分そういうことあったと思うんですけど、
うん、
仕事振られづらいしくなるし、
うん
うん、まあ、はい、ただそうですね最近だから、まあ、プライベートの方で学習はし
してるって感じ。皆さんそのインタープリターのやつやったり、アルゴリズムのね、問題解いたりとかですかね。
結構そのなんか学習っていろいろあるじゃないですか。家で勉強したりとか、はい、仕事で勉強したりとか。で結構その家で勉強する少なくともなんか40時間以上は週に働いてるじゃないですか。
うん、
じゃあ40時間か、うん、でそれをなんかいかに学習効率を良くするかっていうのもなんか最近結構重要なんじゃないかなっていう気もしていて、うん、例えばなんかその
時間の取り方、時間の作り方みたいな、
私もそうじゃない、考え方とかもあるじゃないですか。なんかアスリートとかもやっぱ同じ練習量とかでも、
うん、
結構深く考えたりとか、うん、どうやったら上達すればいいかってことを考えているから、うん、そうなんか差が出るみたいな話がよくあるじゃないですか、
うん
うん、そういうのがなんか結構仕事でもあって、例えば何かしら問題があったりとか分かんないとことか、これどういう意味なんだろうとか思った時に、うん、その結構深掘りするっていうか、ちょっとそのことについて深く調べたりとかを、
うんま
あ、適宜仕事の時に入れたりとか忙しい時でも、それで結構なんか効率よくなるんじゃないかなとか最近思ったりしていて、
うん、
で、そうなんですね。なんかそのあたりこうどこまで勉強してどこまで仕事するかっていうのは線引きが難しいところだな。
まあ確かに。あでもなんだろう、この達成しなければいけないとか、ここまでは絶対アウトプットしてねっていう、なんだろう、敷地みたいなのが絶対あるじゃないですか。
そう
です、まあ、社会人というか働いてる限り、まあ、そこを最低限超えれば僕はまあなんだろう、その人個人個人がやればいいかなっていうふうに思っていて、例えば今その直接アウトプットにつながんなくても、例えば今、水島さんが言った通り、なんかその深掘りをしておけば、まあ、後々1年後2年後くらいに、あこれをあそこであれを深掘りしていたおかげでなんか今すごいなんかスムーズに仕事できてるわみたいなことも、まあ、当然出てくると思うんですね、まあ、なのでアウトプットをゼロにしない、ゼロじゃないというか今の敷地は絶対超えるようにして、まあ、勉強するしないは、まあ、あとはなんかその個人個人が決めていくべきかなと、
うん、
僕はでも結構深掘りしていくタイプですね。アウトプットはある程度まあ出すようにして、
うん、
で勉強前も仕事中にしていくっていう感じの人ですね、
うん、自分はなんか結構、うん、場合によりきりで、なんか結構忙しい時はもうなんかバーッとやっちゃったりする時もあれば、まあちょっと気になったやつを調べたりとかはまあどっちもある感じはする。ただまあできるだけ忘れないようにしないといけないなとか思ってはいる。なべたまさんとかはどうですか。
そのプログラミングの上達っていう話だったんで、まあそれに絞って言うと、まあそのサトシュンが言ったみたいな、アウトプットは出して、で多分それなんかやってるとコード書いてると普通に気になる部分ってあって、多分それ当然調べるものかなと思ってるんで、なんかそれをなんかすごくめっちゃ勉強してるとか、なんかそういう風に思ったことはあんまりないですね、
うん、
僕の場合は、まあ、必要だからやっておこうみたいな。で確かにそのそれやっておいたことで後々役に立ったりとか、うん、後々そのさっき言った差分の学習につながることって結構多いじゃないですか。
そうですね、
まあ、今じゃあそれ何ってパッて言われたら、
うん、
いい例は出てこないけども、
うん、
だから僕もその、まあ、仕事でコード書きつつプログラミングしつつ、
うん
まあ、もちろん多分それはもう全てが学習にもなってると思うし、まあ、それで成果出して、まあ、お金もらってるので、
うん
うん、まあトータルラッキーかなって思
います、うん、まあそうですよね、
この仕事だってよかった。
いや本当そうですよ、勉強しながらお金もら
う本当にいい職ですよね。
職だよね。
でも絶対上達にはつながってますからね。その、
うん、
なんか調べて、自分の力で調べて、自分の頭で考えて、ね、自分なりの答えを持っていくっていうの。で、もし間違ってたら、その時、うん、あの答えを自分は主張するのはすごいいいことだと思ってるんですよね。うん、何でもかんでもいい、自分の意見を主張するっていうのは、それはたとえ間違っていたとしても、
うん。
でも、まあ、でも間違ってるかもしんないとかって、なんか遠慮してると。それ以上物事進まなくなっちゃうんで、
うん、そうですね、
間違ってたとし かもしれないけど、言ってみたとしたら大体あのなんかエンジニアってそういうのすごい正すの好きじゃないですか。
好き、そうです、
ね、いやそれはねみたいな。
まあまあ
分かりますね。よくね、丸々警察みたいな話あるけど、
う
ん
そうですね、
エンジニアってほんとかくね、うん、そういうの指摘するのが大好きなんで、逆にそこをこう利用して、
うん、
あの人からこうね訂正されることで成長できるところも多分にあると思ってるんで、
うん、
そう
なので僕はやっぱそのコンピューターサイエンスのバックグラウンドもないから、
うんうんうん、
それでこうね、まあ、2人からもね学ぶこと多いですし、
うん、
身近で言ったらね周りのねチームメンバーとかからも吸収できることたくさんあるし、
うん、
だからまあガンガン言っていってガンガン指摘されて、
うん、まあでもすごいいいと思いますよ、
そう遠慮は罪っていう感じ、
確かに
結構自分なんかその遠慮しないように気をつけてはいるんだけど、それは結構徹底できてないところがあって、でなんかこう知らない単語とかあった時に微妙にこう知らないですって言いにくいとかあったりするんですよね。そう、それをこうどういうふうにしたらこう正直というかできるだけ少なくできるかっていうのを考えていたりするんです
よ。
そういうのってない
ですか？僕はたまにありますね、
うん、
たまになんかその一回例えば同じワードがなんか1回2回3回って出てきた時に1回目の時はなんか分かんなくても、まあ、別に重要じゃないからいいかなと思って聞きスルーして、2回目3回目に出てきた時にあやべえこれ重要かもってやっぱり3回出てくるとこれ重要だってなるじゃないですか。でもそのタイミングだともう聞きづらいんですよ、
ね、分かる分かる、めっちゃ分かる。
なんでそういう時やべえなってたまに思います。あの
なんで1回目でこいつ聞いてこなかったって思われるかもしれないっていう怖さね。
あ、これ重要だったんだなみたいなのがあるんで、そういう時ちょっと困ったりしますね。なんか本当にそういう時は調べて分かんなかったらまあ後日聞くし、すいませんみたいな感じで、
そうですね、
そんな感じになっちゃうんで、ね、でもその場で1回目で聞くのがでも正しいというか、そっちの方がいいですよね。
そうですよね。なんかタイミング逃しちゃう、まあ一応メモはして調べるはしてるんだけど、
うん
うん、ただその当時に行けなくてみたいなのは、
うん、確かに、うん、
そうですね。それは今の話はめちゃくちゃあるあるだと思う。みんなそういうの経験はねあると思います。
そうそう、
やっぱり聞いた方がいいですよね。
聞いた方がいい、絶対に一番早いし、
うん
ね、
確かにね。
そうだから、例えば分からないことがあった時に、
うん、
こうなんだろう、直接、まあね、ノートとか紙のペンとか持ってパソコンとか持って聞きに行くのと、チャットでちょっと聞こうかなみたいな、
うんうん、確かに。
なとなんか、まあ、なんか、まあ、とりあえずフェイス2フェイスじゃなくて、
うん、
あのチャットコミュニケーションというか顔合わせないで、うん、コミュニケーションとどっち派ですか？
あ、僕、うん、僕はどっちもやる気がするけど、
まあ、特になんかこだわりとかない？
こだわりは特にないかな。臨機応変にどっちも使ってきる気はするかな、うん、
まああれか、その問題のサイズ、うん、なんかサイズ感とか、
そう、ね、
これちょっと複雑そうだなと思ったら、うん、まあ、聞きに行くことが、まあ、僕は多いんですけど、
うん、
結構口頭じゃないとニュアンスとか、うん、複雑っていうか事情みたいなのが伝わりにくいと思ったら、うん、結構口頭で、
うん、そうですね。
で、図の力って僕すげえ偉大だなと思ってるんですよ、
はい、
図で書くことによる分かりやすさというか、
うん、
だからよくあの、なんだろう、昔よくね、スケールすごい書いてた時に、スタートプロシージャーをすごい書いてる、書く仕事をしてた時に、まあ、そんな仕事あんのかって思う時だけど、ある、あったんです
ね、当時は。
その時にもうしょっちゅうベン図書いてたんですよ。
なるほど。
うん、やる、それ書くとめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか。ね、だからそれ、そんなか、そういう経験があると、まあ、なんかサーバー構成とか、
うん、
システム構成とか、ね、書いてると、やっぱりその、自分の頭で考えると、まあ、文字、に起こしたりとか口頭で説明されるよりかは、
うん、
やっぱり図があった方が頭に入ってくる、うん、まあ、なんだろう、付加情報としてね、
うん、
頭に入ってくると思ってるんで、
うん、
まあ、ちょっとなんか難しそうだな、ややこしそうだなみたいな時は、まあ、書けるものを持って聞きに行くことが僕は多いですかね。
そう、図で思い出したけど、そう、あの結構そのまさに図が重要だなと僕も思ってて、
うん、
でその理解したことも僕は結構今やってるのが必ず図にするっていうのを意識されてて、そのなんか結構図にしようと思うと理解していないことはあれなんか図にうまくできないとか がよくあったりするんで、そうするとなんか理解できないところが可視化される感じがあって、うん、っていうのが結構していて、て、うん、声は理解できていないんだなとかが分かる感じなんで、結構これも上達テクニックとしてはありなんじゃないかなっていう気は最近している、うん、
確かになんかこうブログじゃないですけど文章にしてしたりこう図にしてなんかアウトプットするっていうのはなんか理解を促進しますよね。
しますね、うん、
なんかこう入力があって出力をするっていうので、うん、まあ文章とか図とかいろいろあるけど、うん、まずは短い時間でこう確認できるっていうので、
うんうん、確かに、
まあ、そうだね、結構割と有用かなって気がするので、
うん、多分その言葉で説明人に説明できるぐらいの理解度って、まあ、ほぼ理解してるっていうレベルじゃないですか、
うん、
それって多分その物事を論理的に捉えてることが完全に自分の中でできてるから、うん、言葉という言葉で構造的に説明することができるからかなと僕は思ってるんで、だからそう出力、まあ、文章とかブログとかで書いて出力することで理解がより深まるというか自分の中でちゃんと消化できたみたいな感覚はまあありますよね。
結構なんかブログもなんかこう見てもらうというよりも自分が理解するために書いたりしたりとか、うん、そういうのは結構重要かなって気もします。
確かにね、
そうですね、
うん、
そう、あと、うん、そう設計とか皆さんのコードを書くときって何を意識しています？例えば何か物事を解決するときに、
うん、
コードを書くわけじゃないですか。そのときにこういうふうにしてコードを書いていこうとかそういうことを考えるわけじゃないですか、
うん、
でそのときに結構設計とコーディングって結構リアルタイム同時進行でしていることもあったりすると思うんですけど、
うんうん、
実はそれってあんまり良くないのではないかなという気がしていて、
はい、
結構その設計でこういうふうにしていくっていう考えとコーディング自体分けた方がいいんじゃないかなって気もしていて、うん、でそれなんでかっていうと迷ってしまうっていうのがあって自分の中で、
うん、
設計しながら設計っていうかまあ考えながらコーディングすると、うん、コーディングしてる最中に、うん、あれこれこうやってこうした方がいいかなとか、
うんうん、
こういう変数名の方がいいのかな変数名ってこういう設計した方が良かったのかなとかいう迷いっていうのが発生しちゃって、
うん、
で迷いが発生しちゃうと結構、うん作業自体、プログラミング時間が長くかかっちゃって、作業時間が、うん。で、そうなると、結局、なんていうんですかね、生産性が下がってしまう。
うん、
時間を有効活用できていないっていうことが、もしかしてあるんじゃないかなって気がしているんですよね。
うんうんうんうん、
結構、その設計プロセスとコーディングプロセスを分けてから、コーディングしたときはもう、悩まずに書くと。
うんうん、
設計、悩むのは設計しているときだけ、
うん。
そういうふうに分けた方がいいんじゃないかなと。
うんうん
思っていたりするんだけど、
なるほどね。
結構これはまあ割と僕以外の人もなんかそういうこと同じようなことを言ってる人も何人か知ってはいるんですけど、
なるほど。
ただそれが正しいかどうかわかんないんですけどね。個々人が考えたりする、うん、どういうふうに考えるかによって変わるとは思うんだけど、
サトシ若干ちょっとウォーターフォール的な、
そうそうそうそう、
ね。確かにね、階層というかちゃんと分けてやろうよっていう考え方ですよね。
そうそう。
サトシ違うでしょ。
僕は、なんかこの設計プロセスが、まあ、どこまでの、なんだろう、完成度というか、この設計、多分僕の場合だと設計をまず、多分3、4割くらい、本当にざっくりラフ絵みたいなのは作るんですね、最初に。うん、新しくなんか機能を追加しますってなったら、まず僕だったら多分インターフェースをまず作って、うん、あ、なんとなくこんな感じねっていうのを、まず自分に落とし込んで、その後にまあ実装に入って、でも実装入ると実際に、ああ、ここもこういうこと考慮しなきゃいけなかったねっていうのが僕は大体入ってくるので、うん、そうしたらまた設計して、
うん、
設計コーディング、設計コーディングみたいな感じになるんですね。
まさにそれは同じ、うん、これと同じことで、
うん、
ウォーターフォールモデルは結構大きいじゃないですか、うん、イテレーションも。
うん。
まあ、まあ、言うともっと細かい感じで、ただ、うん、コーディングする最中は悩まないっていうのが。
なるほど。僕は結構悩んじゃうかもしれないですね、それで言うと、
うん、
でもまあでも動かした後にもう一回直すって感じだから悩んでないのかな、ちょっと悩む
と確かに、うん、ちょっと人によって違うかもね、うん、ただ 結構そのリファクタリングして、これ後でリファクタリングするか、うん、とりあえずこれでいっちゃおうっていうのは割と分けるっていう認識です。
ああ、確かにコーディングを一気にやってって感じになるん
ですね。そうですね。
じゃあ分けてるのか。
どっちかって、そこでむしろリファクタリングせずに、うん、後でリファクタリングっていうことを考えずに、うん、今リファクタリングしちゃうとちょっと良くないのかなって。
ああ、なるほどね。確かに。どちらかがこう、完了というか、ある程度まで行って、戻るみたいな感じにした方が
いいのかなって思ったり。
確かに。
ちょっとあの、監視からかもしれないんですけど、今、スプラトゥーンやってて、
はい、
スプラトゥーンも結構それが重要で、あのはい、攻撃をするときと、
なるほど、
シュートするときと、はい、塗るときっていうのは明確に分けるっていうのがセオリーってやつがあって、
はい、同時にやるとダメだと思う。
ダメで、
はい。
そしたらもうエイムが見られると、
はい。
そういうのがあったりするんですよね。
でも、どこでこう切り替えるかのタイミングってすごく難しくないですか？
難しいんですよ。
はい、
それができる人は優秀なんじゃない
かな。ああ、なるほどね、確かに。
ちょっと
なんかそういうのって水島さん意識したりするんですか？このタイミングで設計また戻るとか。
あ、最近っていうかまあ数ヶ月、はい、半年ぐらい前、数ヶ月前ぐらいからか、はい、から意識してるか、気がする。
なんか具体的にはこういうタイミングで戻るとかってあるんですか？
ちょっと悩み始めたなと思ったらもう書かないことにして。
ああ、なるほど。はいはいはい。
それは僕も同じ。
うん、
悩んだら何かしら引っかかってるんだろうなと思うから、うんうん、あのそれが分かるまではちょっと放ってみるって感じかも。
うん、
僕最初にこうデータ構造を考えることが多いんですよ、
はい、
うん、データフローとかデータ構造を考えることが多くて、で昔はもうなんかとりあえずガーッと書いて、まあ、それをこうなんだろうな、あの細かく分けていくみたいな感じで書いてた。それだとやっぱりどうしてもあのスパゲッティになりやすいですよね。
うん、
俗に言うスパゲッティになりやすいっていう、
うん、
僕が未熟だからだと思うんですけど、それは、
うん、
もうなりやすいなと思ったんで、なんか最初の方はもうコード書かないで、まあ、文章でコメントみたいな感じで、うん、この時こうするみたいなのをもうデジタルで書いちゃった
ん
ですよね、
うん、
それがまあ自分の中の設計みたいな感じ、
うんうん、
なんか図、まあ、紙とペンで、まあ、図にもちょっと書いたりとか、うん、クラス図みたいなシーケンス図とかいうのを UML 的なものを書いてたんですけど、
うんうん、
まあ、最近はまあそのあまり書かなくて、まあ、とりあえずはデータ構造を考えて、
うん、
でデータどうやって持っとうかなみたいな、
うん、
でそれによって必要なメンバーなとかね、フィールド何かなみたいな考えて、
うん、
でまあ振る舞い考えて、まあ、今はオブジェクト思考の現場やってるんで、
うんうんうん、
まあ、それらの振る舞い考えるみたいな感じでやると、まあ、本当になんか大幅な仕様変更がなければ割と綺麗にいけるっていうのが多いんですかね。
うん、
多分まあフレームワーク、今その DI フレームワーク使ってるんで、なんかそれの作法にもう完全に乗るようにしてて、
うん、
でそれでもそしたらもう大体みんな同じようなことになるじゃないですか。
うん
うん、まあ確かに。だからそこまでガチがめちゃくちゃ設計にコストかけるような今コーディングはしてないんですけど、
うん、
まあ、自分データ構造から考えるのが多いですかね。
うん、確かに。
かまずデータ構造を考えて、うん、で、なんかインターフェース、まあ、その際に言った感じ で、
うん、
で、あまりなんか具体的な理想はからは考えない方がいいよ、いいのかなって気持ちにして、
うん、
そのまず
分かる、
インターフェースで書いて、上の方から書いていく、トップレベルから書いていって、トップレベルって感じで、もっと抽象的な。
うん、
例えばデータベースから取ってくるときもなんかそのデータベース実際に実装というよりはなんかこういう引数でこういうバリオブジェクトが入ってくるみたいなのを書いておいてとか、なんかサービスはなんかこういう引数でこういう会社が入ってくるみたいなまずかもそれを書いておいて、その実装は後で書いておく、でそれを使った実装先書いちゃうとか、そっちの方がなんか綺麗なコードになるような気がして、
まあ、確かにそっちの方がちゃんとこう最初からまとまったコードというか、
そう、なんか抽象がちゃんとされている、
うん
うん、結構実装から入っちゃうとその実装に上のなんて抽象レイヤーが引きずられちゃう感じはなんかする、うん、実際とか
確かに
そうですね、まあ、とりあえずそういう抽象的な部分が結構、うん、やっぱ訓練しないと身につかないじゃないですか、抽象的な、
確かに、で実際にこういろんな人と作業したりするとなんかそういうのも能力も身につく気がしますね。なんか自分一人で書いてるコードって実装だけになったりしません？ うん、僕はもう完璧に自分のコードは汚いんですよ、めっちゃ。なんだこれみたいな。なんか DB とかも直接叩いたりしてるし、普通だったらなんか1個データレイヤーみたいに作って、うん、そこでコントロールすると思うんですけど、そういう層がもう全部ないみたいな、うん、ビューから直接なんかもうデータベース見ちゃってるみたいなのとかも書いちゃったりするんで、なんかやっぱりそこはなんか会社というかいろんな人と複数人と書くコードと自分で書くコードまあなんか違うなっていう感じでは思います、
ね、確かにそれはあるね、うん、
それで最近ちょっと前に僕も転職したばっかりだから、うん、の時に、まあ、割と大きめの、機能追加みたいなのを一人でやってて、うん、で、その時にやっぱそのさ、お作法みたいなのがあるじゃないですか。うん、でも分からないから、だからとりあえず自分の、ね、経験というか、今までの経験みたいなのを重視したコード書いてたら、やっぱりそのフレームワークの作法とはちょっと違いますねみたいな話になって、うん、で、その時にじゃあ一度ペアプロお願いしますって言って、でペアプロしたら、やっぱり、そうです、今言ったような、その別の人の考えとか、
うん、
こういう風に設計してんだみたいなのとかも伝わりやすくて、うん、僕すごい最近このペアプロを押していってるんですけど、
うん
うん、すげえ疲れるんですよね、あれ
疲れますね、
すげえ疲れるんですよ、緊張するし、なんか人にキーボードをその見られてるのって緊張するじゃないですか、
緊張する
、確かにそれはありますね、
そうだから、あるまあでもたの成長すごく早くなるかなっていう気がしてるんだよね。
うん、そうですね。結構なんかあこんな使い方もあったのかってそういうのはよく
あります、ね。あこここういうイディオム使うんだとか、
うん
うん、すごい勉強になることが多くて、
うん、
よかったですね。
うん、
微妙にまあちょっと細かいことですけど、キーバインドとかこんなコマンドがあるのかとかも
ありますね。ありますね。ショートカットキーって結構重要ですからね。
そう重要。そういうのもあったりします。こういうキーバインドがちょっとここで使えるのかとか
ね。うん、いや、ビーム1収容するんだみたいな。コントロール Z じゃないんだみたいな。
そうそうそう。
FG でしょみたいな。
そうそうそう。そんな感じ。
なるほどね。
いろいろ。
うん。
そうですね。失敗を振り返るっていうのがあります
ね。ああ、失敗を振り返る。いや、さっきのメタマさんとかもあったと思うんですけど、PDC を回すっていうのが、なんかこう上達のすり手な気がしていて。
うんうん。
てかなんかそれだけじゃないですか、基本的に上達って PDC を回すだけじゃないですか、だから完璧に言ってしまうと、
うん、
で、まあ、失敗を振り返るっていうのはいろんなことあると思うんですけど、例えば、うん、なんていうんですかね、クソコードが入ってしまったとか、
うん、
まあ、なんかいろいろプロジェクトが失敗したってちょっとあれですね、抽象的すぎるか、なんかバグを出してしまったとか、
うん、
あとなんか進捗が遅れてしまったとかいろいろあると思うんですけど、その時に何かこうまあただ終わっただけ、ただそういうことがあって何も振り返らないだとちゃんと理解、
うん、
これが原因だったんだなってことを理解すると、まあ、これで結構だいぶ差がつくんじゃないかなと思ってて、これまたちょっとスプラトゥーンの話になって申し訳ないんですけど、
プログラミングでしょプログラミングの話じゃないんですか、
いや、同じだね。いや、でも、基本的に全部同じだと思ってて、スポーツも、はい、ゲームも、はい、プログラミングも全部同じだと思って、
はい、そうですね、はい、
その、基本的に、失敗を振り返ると振り返れない人では、
うん、
上達を進路が全然違うとか、そもそも、失敗を振り返らないと成長しなくなっちゃうじゃないですか。
うん、そうですね。自分の足りない、失敗で自分の足りないところですもんね、基本的に。
そうそうそう。で、そういうところが、ちゃんと、うん、分かんないと成長できないと、うん、ここはこうすればいいのって分かんない、
分かる、
だからその失敗振り返るっていうのはまあ、
うん、確かに重要、
一番重要なんじゃないかなって気が
します。確かにぷよぷよでもすごい重要です、
ね、そうですよね、そうだからゲーム何でもさ、
そう分かる、
うん、だからなんかその時にこう、うん、うまくいってる人成功事例とか、うん、うまくいってる人のプレイ動画を見るとかするじゃないですか、
うん、
そこを見てあここはこういうふうにやればいいのか、そういうのがよく分かる。
確かに
それが結構かなり重要なんです。
なんかこれもさっきの深めていく、深掘りするって話と結構似てるかもしれないですね。
うん、
失敗するのって基本的にその浅い知識でこう戦ってしまった結果っていうことが多いと思うので、
そうですね、
まあ、よりなんか深く知っとけば防げたみたいな感じで言うと、やっぱり深くこう、これはなんでこう動いてるんだろうみたいなのをちゃんと追っていかないとダメなんでしょうね、多分。
まあ、そうですね。まさにだから、こう全ては失敗、振り返ることに資すると言っても過言ではないのか、
確かに。
ますよね。その失敗でちょっとあれなんですけど、さっき言った深掘りっていうのにもつながるんだけど、結構ドキュメント1ドキュメント参照するっていうのも結構重要かなと思ってて、今って結構キータとかスタックオーバーフローとかいろいろあるじゃないですか。結構なんかあれって結構表面的な知識で終わってる場合があって、であとまあ嘘も結構あると思うんだよね、そういう情報って。であと陳腐化してしまうと、更新されなくて、その時に1ドキュメント参照しておくと、まあ、そういうする癖をつけることによってさらにその奥深くに行く時にも、まあ更新ドキュメントからまあ行きやすいと、下のその中っていうのもありますし、そういう部分が結構重要なんじゃないかなという気がしています。
確かにドキュメントって全部基本的に網羅されてますもんね。
そうですね、
だからちゃんと読むって本当に重要なんですけど、結構僕はおろそかにしちゃうことが多いです ね申し訳ないですけど、
全部が全部全部の1ドキュメント読むわけにいかないじゃないですか、
そうなんですよね、
多すぎ。例えば今日僕スリックっていうあのスカラで使われてるデータベースアクセッサー、まあ、OR マッパー的なやつですね、を使ってたんですけど、まあ、結構スリックの量を書くのは結構初めてだったんで、まあ、ドキュメントを読もうかなと思ってつつも時間なかったんで、結構既存のコード読んだだけでこういう使い方するんだっていう感じだけで書いちゃったんですよね。で、一応メモはしたんで家帰ったら調べようと思うんですけど、結構そういう事例って多いと思うんですよね。めんどくせえからちょっと後回しにしちゃって、ただその後回しにして結局学ばないっていうのが、学ばないっていうか調べとかないとか、そういうのがあったりするんで、まあ極力使う、少なくとも使うツールについては1ドキュメントざっと読んでおくっていうのが結構重要じゃないかなと。読んでおけば GitHub とかも、とかから2問もパッといきやすいんで、コードも参照しやすいんで、大体最近のやつってあのGitHub のコードもついてるじゃないですか。ドキュメントの方にも GitHub のリンクがついてるとかあったりするんで、まあそういうか意味でも結構重要なんじゃないかなと。一時ドキュメントを参照する
とか、確かに。
何よりもいいのはやっぱメンテナンスされてるっていうことなんですよね。
そうですよね。
ウェブの記事ってメンテナンスされないんで、基本的には。
そうですよね。
だから、その時は真実だったけど、後々嘘になっちゃってるとか、そういうところわからないじゃないですか、表面的には。だから、まあ基本的には、あの、一時ドキュメント。
そうですね、公式ドキュメントを読むっていうのはまあ確かに大切で、
なんか総合的にはそっちの方が断然早いような気もします。
まあ確かに最終的にゴールに到達するのはそちらの方が早いかもしれないですね。
そう
中途半端にいろんなところからつまみ食いするより、
結構それ、
まあ、なんかそのすごい簡単なこととかだったらわざわざ見る必要ないかなと思うけど、なんか割とそのコアの部分とかだったら、絶対公式ドキュメント読んだ方がいいし、
そうですね。まあ、そういう意味でも、ちょっとまあ関連することで言うと、まあ、英語重要ってことですよね。
そうですよね。てか、一時ドキュメントって大体英語ですからね。
そうそう。
いや、99.9% ぐらい英語ですよね。
そう
正直。
だから、まあ、英語できないエンジニアは、成長が阻害されてしまうっていうのがあって。
もう死ぬしかないですか。
いや、本当そうだと思う。で実際、なんかどっかのハテナブログがなんか10日ぐらい前のなんかホットエントリーとかにあったと思うんですけど、なんか技術力の差はどこで生じるかっていう話があって、実は英語力の差でついていたっていう話があったんですよね、そこで。結局、英語ができるできないかで、その、こういう一時ドキュメント参照する能力っていうのが変わっちゃうので、そこで一番差がつきやすいっていう話がちょっと記事にありました。だからそう、かなり栄養は PDCA の次ぐらいに重要なのかなって気が
する。要件に応じてだと思うけどな。その実現したいことに必要であれば英語重要かもしれないけど、別に必要でないとか、そこまで重要でなかったりする、その一時ドキュメント全てをが必要になるケースってあんまりないじゃないですか。
ただその全ては必要になるケースは少ないと思うんですけど、ただ、その参照したりときバグが出たとか、この実装を追ってみたりとか、なんかここどうなってるんだって思ったときに参照すり切る能力っていうの
なって
質問。それは大事ですね。うん、
だからそういう部分で、まあ、もう一度見ると参照するっていうのは、そういう必要な時に参照できるって
感じ。確かに。英語があると、よりその敷居が下がると。
そうですね。基本的な部分ですね。まあ、そういうのも結構重要なんじゃないかな。
確かにね。なんかこう ID とか使っててこう関数ジャンプとかしてライブラリのコード行くと、ちゃんとしたライブラリだと英語でコメントめっちゃ書いてあるじゃないですか、
わ
っと。ああいうのとかも多分英語がこうすんなりできる人だと、多分その情報量としてまあものすごいんだろうなっていうふうに思いますね。
そうですね。だから、重要だ。
いや重要だ。英語、水島さんは英語ってなんかもう学生時代から結構できていたんですかね。
まあ普通に、うん、できていたか、どんなレベルか分かんないけど、まあその普通技術の英語とかは問題ないと思う。そんなに、うん、てかみんな大体同じぐらいだと思うんですけど、そのなんか別になんか特に嫌とか苦手しかなかったと思う。
うん、
い
う
感じか。
確かにね。
普通のニュースとかに取れたら簡単な英語じゃないですか。逆にだから
な。まあ確かに。まあ、なんとなく捉えられますよね。
そうそうそう。単語の意味さえ、わかんないときも結局単語の意味さえ調べたらわかるから、うん、文法はかなり簡単なやつばっかりだから、
うん、
そうですよね。
僕は得意でもないし、普通っていう感じでもないけど、やらないとしょうがないから、やるしかないっていう感じかな。
あ、そうですよね。
うん、
だから、皆さん、今多分ですけど、あの、英語のドキュメントを読んでると思うんですけど、
英語の本を読んでますね。
そう、まあなんか、うん、まあ英語だから読むしかないっていう感じですよね。
うん、そう。そうですね。
やらないとしょうがないからもう、
うん、
もうどちらかと言ったらもう仕方ないからやってるって感じですかね、僕は。
うん、
もうしょうがない。こればっかりもこの仕事ついてる以上しょうがない問題じゃないですか。うん、できるできないとか好き嫌いとか関係ないんで、うん、やらなきゃいけないからやってるとかです、
う
ん。
そうですね。
そう。結構なんか面倒くさいのが一番大きいと思うんですよね。
でもコストがかかるからね。
うん、
今までねずっと読んできた日本語のじゃない、うん、そのさっき言ったライブラリーのコードを持ってったら、はい、もうコード以上にコメントがめっちゃ書いてある。でパッと見やっぱりわからないんで、
うんうん、
日本語で書いてあるのと比べたらね、
そうそう、
母国語で書いてあるのと比べたらわかんないけども、うん、でももし読まないとしょうがない。
そうそうそう。う
ん、でなんかこれ読んだ方がいいなとか、うん、ここは読まなくていいなってなんか大体わかるじゃないですか。
うんう
んうん、だからそのなんか重要、うん、そうかも重要だなって思ったところはやっぱりしっかり読んでおくっていうのは、うん、意識してますね。
そうですよね。
なるほど。でも全部が全部っていうわけじゃないですけど。
うん。
まあそうですよ、
うん。
結構なんか、英文がめんどくさい。まずその一覧性が悪いっていうのもさっき言った通りあるじゃないですか、ね。うん、それとなんかあと、なんだろう、こう、わーってくるんですよね。なんか小さい文字がわーっとこう、
確かに意味として来ないんですよね。
そうそう。
うん、
で、
うん、
それを軽減するのが必要で。
はい、
結構今やってるの、今っていうか、これは前からやってることとして、はい、文字をでっかくする英文。
なるほど。
結構これ僕の中で重要で、それだけで面倒くささが 2,3 割変わるぐらいの。
もう例えば Chrome とかの文字サイズをこうどんどん上げていくってこと
ですか。そうそう、上げて、うん、そうするとかなり読みやすくなって抵抗感が増
す。まあ確かにその文字数は減りますよね、目に入ってくる。
圧迫感がなる。僕の場合ですけどね、
うん、
結構僕はそういう細かいテクニックで言うとまあ重要なんじゃない、うん。
あ、なるほど。ちょっとなんか試してみます。
うん、俺も、うん、僕も結構、ブラウザのフォントも小さいし、
うん、
のコード書いてるのだいたい、ビクティの14ポイントとか。
ああ、ちっちゃそうなんか、
うん。それぐらいだと思うんですよね、うん、おそらく、
うん。
だから結構小さい文字で書いてたんで、
うん、
なんだろう、その、1スクリーンというか、うん40から50行ぐらい表示したいんですよね。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
で、それを、この、今の MacBook Pro の15インチなんですけど、
うん、
で、それにちょうどいいぐらいの感じのフォントサイズにしてるんですよ。
なるほどね。それがまあ14。
それが、うん、それぐらいだった気がするんだけど、まあちょっと正確に覚えてないけど、
うん、
じゃあちょっとその殻破ってみますわ。
ちょっと文字サイズを小さくしてみますわ。
いや、大きくするんじゃなくていい。
あ、大きくする。逆だね。逆にね。大きくしますわ。
うん。
うん、それは私、
ね、すごいね、うん、今、ハックされた感じして、うん。
いや、ちょっと目から鱗だった。
考えたことも分かった。
そう、
うん。そう、結構、ね、自分の中では変わるんですよね。
僕も情報量は多ければ多いほどいいと思ってたから。うん、
確かに。
うん、具とかもめちゃくちゃ出すし、僕。
ああ、なるほど、なるほど。
めちゃくちゃ出すというか、めちゃくちゃ出したい。
うん。自分は結構もう本当にこう、まあ僕の場合は結構まあ近視眼的というか、まあ見える範囲がそもそも少ないから、これ以外とか全部むしろカットしちゃった方がノイズが少ない
っていう。あ、複雑なね、物事を細かい単位に切り出すっていうのはね、う
ん、基本ですもんね。
確かに。基本ですか、
うん、
でもやりにかなってそうな気がする。
実際に試してみない。
ちょっと一遍試してみてフィードバックもらいたいから、
ちょっと試してみよう。
どんな感じなのかな、
ちょっとやってみます。
結構もう僕の中では結構割と昔からやってるんだけど、
いいと思うな。
ビームとかそのコーディングするときも文字じゃあ大きかったりするんですか。
まあコーディングの文字が大きめっていうのはどっちかって目の問題で、僕がちょっと最近疲れるんでやっぱ小さいと
目
の問題で大きめですけど、英文を大きくするのはまあそれとは別っていうか、それ以上に、まあ、
確かに情報量を減らすってい
う、そう減らすみたいな、そうそう。で結構 それとも僕関連があって、エラーメッセージとか
はい、
ーニングとか、あれもたまに読むのめんどくさくなる時があって、
はい、
分かりあったりしたんですよ。エラーメッセージとかウォーニングとかを読むのもめんどくさくなる時、
まあ最初パッと見て、でその後なんかこうパッと見た情報をもとに調べてみて、分かんなかったらちゃんと読むみたいな感じですね、僕は。
そうそんな感じなんです。
最初パッと見ちゃいますね。
そう、たまになんかこうエラーメッセージをちゃんと読まずに次の作業行ったりとかもするんですよ。
それもエラメッセージは自分が入ってるエラじゃなくて、そのスタックトレースとか、
スタックトレースとかもそうですね。
スタックトレース僕めっちゃ見ますね。
うん、
めっちゃ見る。
でもなんかその全部結構走るときってないんです。僕たまにあるんですよ、走るとき。ちゃんと読まずに、最後の行だとか、
ああでも最初はとりあえず最後見て、でそこで当たりがつかなかったらまたログに戻るっていう感じかな。なんかまあ、僕ら3人ともあのフラスクで開発してるじゃないですか。フラスクのログってめっちゃ親切じゃない。
親切ですね。
それで
わかりやすい。
なんかその印象がすごくあって、エラーログを見るというのはとても大事だと。
大事大事。
まあ全部がありますからね、その。
だからその割とか解決のためにはかなり重きを置いて
るん
ですよね。
うんうん、
それからさもずっとその考えは変わってない。
僕も同じなんですけど、たまにないですか？
なんか、あ、でも、ありますよ、あります
よ、ありますよ、そう言われたらそれあります
よ。そう言われたら、そうすると見られたらね、いや、ないとは言えない。
それはたまには。
はいはい、これ前もやったやつねって言ったら全然違うとかってやっぱあります。
うん。
そうね、なんかそういうのも、なんか、
うん、
そう。まあ、できるだけ参加して。
そうね。
そう。それ、ちょっと、これ、ま、全く真逆の話になるんだけど、
はい、
最近そのデバッグ ID に頼りすぎないっても重要なんじゃないかって
話してて。ID に頼りすぎない。
言語とかにもいるんじゃないですかね、それ。そんなことないですか。
いや、まあ確かにあるのかも。なんか、結構そのデバッガーで出すことに集中したってロジックを追わないんじゃないですか。
あ、まあちょっとわかるかもしれない。とりあえずデバッガーで止めて、確認してやるみたいなのもあるかもしれないですね。
で、なんかそれを、それも重要なんですけど、それをたまにはなんかそれから離れて本当にこう 目だけで追うっていうのも訓練としては結構重要なの
か。確かに。だから若い頃は僕の場合だとサブライムテキストで結構全部をやるみたいな時代があって、 ID 全然使ってなかったんですよね。なので、でも今はもう ID ないと生きれないんで、ちょっとそれは衰えなのかもしれない。確かに。
結構なんかその結構なんか、具体的にデバッグ使って具体的にこう一つ一つそうしていくの重要だし、なんかその、ケトをつけるのが重要な気がしていて、バグとかうまくいかない。それがなんか結構、電波化を使っちゃって、そういう抽象的な部分での問題解決っていうか、問題を、をなんか予想する能力っていうのがちょっと、なんか衰えてしまうのかなっていう気がしていて。結構どっちも重要なのかなって。
僕は ID 歴が短いから、浅いからね。例えば、まあ、Go を今、Go ラン、あの、
Go グランドバッグも書いてるけど、そのプリントデバッグしてますし、
うん、
まずブレイクポイント使えるけどね、
うん、
で今 PHP も PHP ストームで書いてるけど、うん、もうバーダンプですよ全部、
うん、
とブレイクポイントあるぐらいの、あのこれブレイクポイント貼んないとしんどいなぐらいに思うケースがないんですよね、
うん、
あ結構あったりしますね、うん、
あります、ね、
てかめんどくさいってプリントで出るから単にめんどくさいっていうのがあって自分の中であの、うん、結構 ID だと本当にめっちゃ便利だ、バリアブルズは全部出てくれるし、うん
ね、オブジェクトの中身もまとめて全部入れるみたいなね、
うん、だしなんか結構プリントで書くって消すのがめんどくさいんですよ、
僕なんか、まあ、だから消し忘れとかもありますね、
ですね、で、まあ、ID だったらもうなんか全部、
うん
まあ、プリントしたくても全部ジャンプ出るし、
うん
なんかその結構プリントデバッグって言語によると思うんですけど PHP バランバランって結構いいと思うんですけど Ruby とか Python って結構あの全部のオブジェクト出すって結構めんどくさいので、
あ Python の時はあのデバッカーっていうライブラリーを使ってて、
うん、
インポートデバッカーってやるとそこでブレイクポイントになるんですよ、
ですね、で
それでそこで止めてあのオブジェクトの中見たりとかしてたんで、
うん、
そう Python の時は逆にプリントデバッカーもしなくて、そのデバッカーってやつをめっちゃ使ってましたね。
そうですね。
うん、
だから、Python のプリントデバッグよりも、そういうデバッカー、PDB とか使ってた。
そうそう、
うん、確かに。
最初 PDB 使ってたけど、PDB だと、あの、インポート PDB なんて、
バカ
なのかかってなくて、しんどいんで、
うん、
そのデバッカーだともそうです。
うん。
なんですか。まあ、本番じゃ使えないですけどね。
うん。まあ、もちろん、デバッカー貼るわけにいかないです
けど。本番は、ローカルとかね、開発とか。
僕は逆に Python の時はプリントデバッグずっとしてましたね。
ああ
デバッグは使ってなかったです、ほとんど。プリントで大体十分で、今僕 Android なんですけど、Android の場合は、そのビルドがすごい遅いので、例えばその、もう一回なんかプリントを入れてビルドしますってなると、また1分とか2分とか平気でかかっちゃうので、
ああ
そうなると、もうデバッグは使わないと、もう、なんだろう、パフォーマンスが出ないみたいな感じになっちゃいますね、自分自身の。
そうですね。そう、Java 系のやつとかは結構みんな、あんまりプリントデバッグは使わずにデバッグは使う人が多い気がする
。スカラとかすごいコンパイル遅いですもんね、その大規模なプロジェクトになると。
自分もまあ、デバッグを使うので、うん。
Python とかはすごい楽なんですよね、ほんと、オットリローディングみたいなのも簡単にできるんで、
うん、
ほぼノータイムで。
そうだね。
うん
ファイル更新したサーバーリスタートして、
うん、そうめっちゃ楽、うん、
それは、まあ、スカラとかはまあ一応そうやってくれるけどね、
うん、
そうね、どうですか ID に頼りすぎてる感とかあるんですか。
結構最近 ID に頼りすぎてて、うん、なぜ良くないかっていうと一つの理由としてまあさっき言った原因予測っていうのが原因を予測する能力が衰えるっていうのが、うんでデバッカーがまともに使えない環境ってあるじゃないですか、標本版とか。
あ、まあはいはい、
そういう時の問題解決って結構まあ重要なのかなって気がする。
うん、
だからまあ、ID に頼りすぎないっていうのが重要なんじゃないか。
うん。
なるほど。
まあ確かに ID が何してくれてるかとかをまあざっくりというか知っとくといいかもしれないですね。
まあそうです
。うん。確かにね。
便利だもんね、うん、
ちょっとわかります。
僕ももう VIM 全然使わなくなっちゃって
えマジ2人ともどうしたんですか。
いや、まあ、最近はもう本当にでも PHP ストーブと Go グランドと、うん、あと Atom 使ってます。
あー Atom、
うん、少し前にのアップデートがあってすごく速くなったんですよね、うん、昔だと Atom すげえ重いイメージあったんですよね、うん、もう昔でも3年ぐらい前のそれから全然使ってなくて、
うん、
で、まあ、VS コードはよく使ってたんですけど、
うん、
VS コードもまあ最近使ってなくて、そんで Atom ちょっとなんか速くなったって聞いたからダウンロードして使ってみようとしたらめちゃくちゃ速くなって、うん、体感だけどね、
うん、
どれぐらい実際にどれぐらいパフォーマンス上がったっていうのは分かんないけど、
うん、
なんか体感軽いんで、
うん、
ちょっとしばらく使ってみようかなって感じで今 JavaScript は Atom で書いてますね、
うん、あ、そうなんだ。そう
あんまりでもパッケージインストールはしてなくて、
うん、
ほとんどそのままで使ってるんでまあそれは早いだろうなっていう
確かに、
ね、なんかねエレクトロンオンリーじゃなくな、エレクトロンその C++ 使って、うん、あのオンリーとこか控えたみたいな記事だったかな、
うん、
だもうやっぱね、JavaScript のみで開発するのは諦めたと。
パフォーマンスがやっぱり出ないみたいな、確か話だったような気がしますね、確かに。だったらもうサブライムでいいんじゃないっていう話に僕は落ち着く気がするんですけど。C++ 使うんだったら。
ビムか、インテリジェかっていう感じです。
うん。ビムで何書くんですか？
メモとか、あと、うん、結構、インテリジェって複数ウィンドウが開きにくいっていうか、複数プロジェクトが開くんです
よ。ああ、はいはい。まあまあまあ、はい、そうですね。
で、あと、Android Studio もそうか。
うん。
も
う
完全に別ウィンドウになっちゃうね。
そうなんですね。
そうね。僕もなんか、とっくに6個、7個ぐらい、うん、PHP ストンとかもグランドが上がってて、で、その都度切り替えとか、どっかから引っ張ってきてるような感じ、
うん、結構面倒くさくて重いじゃないですか、
うん、
だから結構なんか複数のプロジェクトを編集するときとかは、まあ、メインのやつはインテージで開いておいて他のやつはビムで編集したりとか、
うん、
特に今はそんな感じです。今は、スカラと、
うん、
Ruby と Go 言語書いてるんですけど、まあ、スカラはインテリジェで Go とか、うん、Python とか Ruby とかは、まあうんビームで書いたりとか、その作業で使ったりとか、
うん、
な感じで。ビーム
ってあのバージョンいくつ使ってるんですか？
ビームバージョンもあれ結構最新に近いやつな
んで、7.8 で。
あ、でも8かで、じゃあ8なんじゃないか。
うん、
バージョンまで忘れ
ない。ネオビームじゃなくて。
ネオビームではない。
あネオビームはビームじゃないんですか？
いや、僕 Mac ビーム使って
る。ああ、そうなんだ。
今確かまだネオビーム。あ、
グイノビームか。
そうそうそう。
あ、そうだね。水島さんグイノビーム使ってたな、
確か。そうそうそう。ビーム使って。
CLI の、
うん、まあ別に CLI でもいいんです けど、Vue のいろいろたくさんあったりして、
うん、さすがビームシマさん、なるほどね。
僕は Python は Vue で書いてるかな。
うん、ああそうなんだ。
うん、なんか PyCharm で PyCharm も使おうとしたことあったんだけど、うん、別にそこまで必要ないかなみたいな。
うんまあ、もう PHP ストームと GoGrand でやれたらもう Python も PyCharm で
めっちゃ便利って感じると思いますよ。
そうだよね、
うん、いややっぱ便利ですよ。なんか暗黙的にというか ID が勝手に型チェックとかもまる程度やってくれますし、
う
ん、おかしいぞみたいな、
そうそうそう
入ってくれるんですげえ便利ですよ。
そうだね。コメントとかアノテーションもね、うん、ちょっとスラーが、うんアスタースタとかやると自動でバッと生成してくれてね、
うん、
でここアノテーション間違ってあのねお役立つかなアノテーション間違ってるとかさ、
うん、
だから教えてくれるから、
う
ん、
そう
PHP ストーンってすごい
片付け言語みたいになってます、
ね、本当そう片付け言語ね本当に
そう、
うん、素晴らしい
両方のいいところが取れちゃうみたいな、ね、動的と片付けの、うん、
だから逆にも IDE 先生っていう感じだよね、
うん、
IDE から教わってるよ。
そうなんかあれのおかげでなんか実行ジーラがめっちゃ少なくなってきました、
ね、確かに
分かるわすごい、うん、あのテンションでもめちゃくちゃ分かるようになったし、
うん、そうそう
あいつはなんかその型意識して、
うんうん、分かる
そうそうね型変数には型はないけどね型もあるわけじゃないですか、
うん、まあそうね型、
うん、
だからすごく意識して書くようになったね、
うんうん、
書くようになったねっていうかまあそんなに書いてないですけど、まあ、1ヶ月ぐらいしか書いてないけど、
うん
うんでもすごく意識してる、
うん、ベテランみたいな感じですよね
なんかなんかあるじゃないですかこのメソッドで戻り値の方がバラバラみたいな、
うん、
あれとかも絶対自分では書かないですし、
うん、そうですね、
うん、
そうで結構昔の PHP のコードとか多いじゃないですかなんかヌルが返ってきたり
フロスが返ってきたりあれが返ってきたりミックス度とかなんて
や
つでしょ
やめてほしいですね
そうそうでインテリジェンターのこなんです PHP ストームだと思うんです縦棒なんて言うんでしたっけ縦棒でなんか返ってくる方を
終わるみたいな
アノテーションで
そう
アノ
テーション
で、そんなのなんですか
パイプ
なんかあのなんか2つの方が変えるときって確かミックスドじゃなくて、
うん、
なくてその
なんか
パイプで区切ってアノテーション書くんで
終わるみたいな感
じそうそうそうあのなんか限定されるんであ
なるほどその2つの方のどっちが変え改良みたいな、
なんかそれが増えちゃうとミックスとか打つのちゃうんで
確かに
そしたら呼び出す方でさどんだけしてさ例外処理しなきゃいけないんだよみたいな
ね、うんうん、
そうですね、
結構面白い仕組みですね
そうそうそうって感じだったりする、
うんうんうん、
まあインテリジェンス素晴らしい ID 素晴らしい
でフォントサイズを大きくしよう、
うん、そうそうそうそう、
うん、それでもう完璧だと
これは ぜひ家に帰ったらやってくださいみたいな。
とりあえず ID をアンインストールして
、はい、いやそれはとりあえず ID はいいんだけど英文はオンですね、
うん、いやちょっとやってみたいです。
やってみたい、
うん、
ぜひです。
騙された気持ちでありました
確かに、ね、あの Kindle で英語の本読むときも僕結構フォントサイズ小さくしてる
かな、うんうん、ちょっともしかも僕が結構あの老人になってきただけかもしれないけど、まあ、小さい、若いそう、まあ、本当お聞きしたらあ読めるぞみたいな感じになるかもしれない
こいつ動くぞみたいな。なるほど。
なるほどね。
いや、それを本当試してみます。明日から。もう明日からやりますよ。
うん。今日の夜から行きましょう。
もうね、帰りの電車でやりますよ。
うん。
ちょっと感想聞かせてほしい。
うん。
はい。
はい。